皆さんおはようございます。このメッセージを語るにあたって、お祈りをしてくださった皆さんありがとうございます。またいつも教会学校のためにもお祈りしてくださり感謝いたします。今教会学校で子どもたちと一緒にルカの福音書から学んでいます。ルカがこの福音書の冒頭にも記したように、彼は綿密に調べ順序を立てて宛先であるテオピロを信仰に導くためにこの福音書を記しています。問題点また原因解決など分かりやすく時系列でまとめられたのがこのルカの福音書です。私たち教師もテオピロになった気持ちでこの福音書からお話を聞き、またそのことを生徒たちと共有できることはとても有意義な時間です。生徒たちにもテオピロが聞いたように聞いてほしいと願っています。どうしてイエス様はこの世に来られたんだろう、どうしてイエス様はこのように語られたんだろう、どうしてイエス様は死なれたんだろう、そのような疑問を一つ一つ理解していくことは救いに導かれるだけではなく、イエス様を通して神様って一体どんなお方なんだろう、一体何を大切に思われているんだろうということもよく分かってきます。神様はいつも私たちの心をよく見ておられます。イエス様も心を読み取られて相手に語っています。あなたはどんな心でその行動を選択しているんですかって。表面的には正しいように見えても神様の目から見たときに非難された人々がいます。それがパリサイ人たちでした。彼らの心は神様の方を向いていなかったからです。そんな心について、そして私たち人間が永遠をどこで過ごすのか、それを左右している信仰について皆さんと一緒に今日は考えてみたいと思っています。もしこのイエス様を信じるという信仰について、それがただ知識だけのものではなく心がその扉を開く鍵になっているとするならば、私たちのこの永遠を左右する最大の人生で最大の分かれ道ですから、そのことを今一度考えてみたいのです。このメッセージを聞いた皆さんが本当に本当の信仰に立っていることを確信して、ますます信仰の歩みを確かなものとしてくださることを願っています。聖書のお持ちの方はルカの福音書16章をお開きください。今日のテキストは皆さんもよくご存知の箇所です。ラザロと金持ちのお話から今日はメッセージしていきます。まずテキストを読む前に背景をお話したいと思います。イエス様がこのお話を誰に対してされているのか、それはとても大切なことです。今16章を開いてくださいって言いましたけど、少し1枚戻っていただいて15章を見ていただいてもよろしいでしょうか。15章の1節です。そこにはこう書かれています。さて主税に罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきたって。2節を見るとパリサイ人律法学者の名前も出てきます。そしてそのまま16章にまた戻っていただいてもよろしいでしょうか。16章の1節を見ていくと、同じくそこにいた弟子たちに不正な管理人の例えを話されています。 この酒税にまたパリサイ人たち、また弟子たち、同じこの集団にいたわけなんですよ。皆同じ話を聞いています。対象は違います。お話の対象は違いますけども、皆同じようにお話を聞いていたわけです。この16章の一節が始まる不正な管理人の例え、これはこの世の富、財産や才能、時間、命、誰のために用いるべきなのかという内容が教えられています。この例え話の結論が13節に載っているので、13節、16章の13節に目を向けてください。しもべは2人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。この不正な管理人の例えの話のポイントは心の優先順位です。この不正な管理人の例えの話のポイントは心の優先順位です。神よりも自分の欲望を第一とするか、自分の欲望よりも神を第一とするかということです。神の御心か自分の欲望か、これらの両方に仕えることはできない。言い換えれば、自分を喜ばせることと神を喜ばせることは相反していて、あなたはどちらを愛されているのか、どちらを愛していますか、神なのかそれとも自分なのかが問われているのが、この16章の一節から始まる不正な管理人の例えです。私たちの心の優先順位は神様か、それとも自分か、どちらに重きが置かれているでしょうか。私たちの礼拝生活においても、そのことを意識して、そのことを一番に考えて生きていくことは非常に大切なことです。イエス様が語られたこのお話、一緒に聞いていた金の好きなパリサイ人たちはイエスを嘲笑ったってあります。14節です。嘲笑う、この言葉の意味は誰かに向かって自分の鼻を上げるという意味があります。ふんというような、そういうイメージです。お前何言ってるんだと傲慢そうな態度、そしてバカにして冷笑している、そのような様子が皆さんにも想像できるかと思います。彼らはお金を愛していました。それだけでなく、彼らは自分自身には罪がないと考えていました。イエスよ、あなたはそうは言うが、私たちには罪がないのだから、贅沢しようが何しようが勝手だろって。イエス様は彼らに言われました。15節に目を向けてください。イエスは彼らに言われた。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれ嫌われます。あなた方は自分を正しいとするって、人の前で自分を正しいとするものですって。しかし神様はあなたの心を知っていますよってイエス様はおっしゃられております。彼らは神を敬っていると口では言いながら、その心が伴っていなかった。彼らの心は自分自身の富や名声に向いていました。そのような人間の間で崇められるもの、崇められる、ちょっと難しい言葉が出てきます。これは高貴なものとか尊敬されるものって意味です。崇められるもの、尊敬されるもの、人間の間で尊敬されるものは神の前で憎まれ嫌われますって。憎まれ嫌われるというこの単語は一つの単語です。この言葉の意味は憎むべきとか忌まわしいとか大嫌いなとか不快な、そして 偶像や偶像礼拝にふさわしいものという意味があります。これがこの憎まれ嫌われますという言葉の意味です。つまりこれら富や名声を切に求めることは罪であると言われています。何度も繰り返しますが、彼らの心は神様よりも自分の方に向いていました。彼らの最も愛するものは神様よりも自分だったのです。そんな金の好きなパリサイ人に向けて語られたのがこのラザロと金持ちの例えです。明らかにこの例えの主人公はこの金の好きなパリサイ人を表しているある金持ちです。そしてこの箇所は私たちにとっても大切な3つの真理を教えてくれています。それは1つ目、心の優先順位です。2つ目、心の優先順位のもたらす結果です。3つ目、死後の行き先を決定づけるもの。この3つのポイントです。ではまず聖書を読んでいきたいと思います。ルカの福音書16章の19節から31節までをお読みいたします。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできをなめていた。さてこの貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもたえているのです。そればかりではなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだものの中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者の教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。一つ目のポイントを見ていきましょう。一つ目は心の優先順位です。19節から21節です。一つ目は心の優先順位。この19節から21節までを見ると、2人の登場人物が詳細に記されていますよね。一人はある金持ちです。もう一人がラザロです。一人一人見ていきましょう。一人目はある金持ちです。あり余る富と贅沢な暮らし、人々の羨望の的であった金持ちです。ここに記されている二つの衣服に目を向けてほしいんです。紫の衣と細布です。これは私たちが少しお金を出して買えるというようなお話の衣服ではありません。大金持ちが買える、そのような衣服でもありません。そんなどころではなくて、 ものすごい権威を持ってものすごいお金を持っているっていう人しか着れなかった服のことです。それが2着も出てきます。一つは紫の衣。紫色に染色するのは今の世の中では簡単なことですが、この当時は、紫のこの染料を取るために貝の内臓から少量取れるその紫色の染料を取って染め物に使っていたのです。だから染料を取ることが本当にわずかしか取れない、たくさんの貝が必要だったわけです。この紫色の服を着れる人、それだけの財力を持った人っていうのはローマ帝国の皇帝やまた貴族たちでした。それをこの金持ちは持っていたという内容が記されています。細布っていうのは、シーシルクというものでできた製品なんですけども、同じく貝が関係します。貝が波に流されないように貝から細い分泌物、糸のような分泌物を出す貝があります。その細い糸を紡いで作ったのがこの細布です。非常に高価で柔らかな繊維だったわけです。もう一つ金持ちについての情報があります。19節の最後ですけれども、毎日贅沢に遊び暮らしていたということです。これが金持ちについての情報です。じゃあ2人目、ラザロについても見ていきましょう。20節から21節です。彼は生きる希望も失ってしまうような困窮した生活をしています。彼は金持ちのもとへ助けを求めにやってきましたが、金持ちの家の門前に寝ていたとあります。普通は座っていると思うんですけども、彼は寝ていた。もう足とかも非常に不自由だったと思われます。働くこともできなかったのでしょう。そして一番特徴に上がってくるのがこの全身おできだっていうところだと思います。全身おでき、非常に興味深い言葉がここで使われています。動詞なんですよ。全身おできって動詞で書かれています。官僚系の受け身で書かれている言葉なんですけども、これは海洋で覆われていたという意味があります。海洋で覆われていた。海洋っていうのはパッと聞いて僕たちは胃潰瘍のことを思い出しますが、ひどい火傷のような状態です。表面が焼けただれているような状態で、皮膚の皮下組織まで深くえぐれているような状態、そういうえぐれた状態で彼は全身覆われていたということです。非常に不衛生だったと思うもし、また感染症などの恐れもあるような、そのような状態です。貧乏人でお金もなく、金持ちの食べ残しで生きていこうと思っていたわけです。もう一つ載っていますが、それは犬です。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。当時犬は私たちの考えているようなペットの犬とは全然わけが違います。非常に忌み嫌われる動物だったわけです。犬、ゴミをあさり、死肉をむさぼり食う、そのような動物です。そのような動物が彼のもとに近寄ってきたということは、彼はもう生きているのか死んでいるのかもわからない、そのような状態だったのだということが予想できます。当時のユダヤ人社会、病気や障害は本人やその家族の罪が原因であると考えられていました。つまり自業自得だって考えられていたわけです。彼は罪人で天国とは全く無縁だと考えられていたわけです。そのような背景がここにあります。もしそういうことがあったとしても疑問は浮かんできますよね。どうしてこんなにお金が有り余っているのに、こんな近くにいるのにラザロを憐れみ助けてあげなかったんだろうかということです。金持ちの2つの高価な衣服、 毎日の贅沢な暮らしが強調して表しているのは、彼の貪欲さ、そして哀れみのない心です。人によく見られたい、誰もが羨むような生活をしたい、困った人を助けることよりもまず自分が楽しみたい、そのことを表しています。金持ちの心の様子をよく表しているわけです。金持ちの心はどこを向いていたと思います？イエス様は金の好きなパリサイ人に対し、あなたはまるでこの金持ちのようだと言われているんです。またユダヤ人にはモーセの律法があります。人に関する律法を要約すると、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいということです。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、これが律法です。また旧約聖書の箴言にも、貧しい人を助けてあげなさいと記されています。箴言の14章の21節にはこう書かれています。自分の隣人を蔑む人は罪人、貧しい人を憐れむ人は幸いだって。聖書は思いにおいても行いにおいても神の命令に従わないことは皆罪であると教えています。この金持ちは自分の罪、自分の憐れみのない心に気づいていたでしょうか。イエス様は金の好きなパリサイ人に対して、あなたは自分自身を正しいとしているが、あなたには罪がある、なぜならあなたは隣人を愛するという神の命令よりも自分自身の富や楽しみを優先しているではないかと言われているんです。このようにイエス様が金の好きなパリサイ人にこの例えを話されたわけは、パリサイ人らの心の優先順位を示し、このパリサイ人らの心の優先順位を彼に示し、罪を自覚させるためでした。心の優先順位を示し、罪を自覚させるためにこのお話をされています。少し私たちについても考えてみましょう。この金持ちと私たちと比較すると、富の大きさという点ではおそらく比較にならないでしょう。また私たちの家の前にも助けを求めにやってくる人はいませんよね。しかし心の優先順位となると私たちはとても考えさせられます。私が一番大事にしているのは神様なのか、それとも自分なのか。あなたを作られた創造主であり、あなたの主権者である神を第一とせず、自分を一番にして生きることは罪です。心の優先順位、私の心の優先順位は誰が一番なんだろう。私には罪がないだろうか。考えてみてください。その罪の結果が次に続く22節からのお話です。生きている間、非常に対照的だったこの二人、その二人にも死が訪れました。この世で成功を収めようが、また虐げられようが、死はどんな人にも平等に訪れます。いつの日か私にも訪れるし、皆さんにも訪れます。そしてその後の世界があります。死後人はどこに行くのか、どんな人にも死が訪れ、そして死後の世界が待っています。ただそれは二通りあるということです。二つしかありません。すべての人は必ず死にます。そして死んで終わりではありません。聖書には私たちとこの世界、聖書には私たちとこの世界を作られた創造主の前に連れて行かれ裁かれることが記されています。ヘブル人への手紙9章の27節にはこう書かれています。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにと。 さて、2つ目のポイントを見ていきましょう。2つ目のポイントは、22節から31節にある心の優先順位がもたらす結果です。2つ目は心の優先順位がもたらす結果、それを今から見ていきましょう。ユダヤ人にとって一番の栄誉、それは彼らの父祖、信仰の父と呼ばれたアブラハムのいる天国に行くことでした。神を敬い、罪のない人が行くことのできる天国。私は父アブラハムの子孫です。私は律法を完全に守ってきたので、私には罪がありません。そう自負する、いや、そう自己暗示に陥っていた金の好きなパリサイ人は、死後必ず天国に行けると思っていました。しかし、そんな彼を例えた金持ちには悲劇が待っていました。ここに心の優先順位がもたらす結果として描かれているのは2つの場所です。死後の世界は2通りあります。この2つだけしかありません。22節をお読みいたします。さて、この貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。とあります。アブラハムの懐という言葉が出てきました。ラザロは死んで、彼は一人寂しく死んでいったと思われます。また彼は死んですぐに、先ほど出てきた犬に死体の一部は食いちぎられたのかもしれません。人間としてはあまりにも哀れな最後。ラザロの死を見た人たちは皆、こんな死に方だけは絶対したくないと思ったことでしょう。そして金持ちもラザロは死んだことを耳にしたことだと思います。そして気がついたはずです。人はいつか死ぬんだなって、私もいつか死ぬんだなって。しかしラザロは死後、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれました。この懐という言葉、これは言葉の通り胸元という言葉です。またその他に親密なとか親しいという意味があります。お母さんの腕に抱かれている赤ちゃん、想像してみてください。安心して微笑みを浮かべているような様子、まさにそのことを表現している言葉がこの懐です。天に挙げられた信仰の父と呼ばれたユダヤ人の憧れでもあるアブラハムと共におり、とても温かく親密な関係にある、そのような祝福の場所、天国にラザロはいました。では次に23節を読んでいきたいと思います。もう一つの場所がそこに記されています。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。二つ目に出てくる場所はハデスです。しばらくすると金持ちも死にました。彼の葬儀には大勢の人が訪れ、きっと豪華な葬儀が行われたと予想できます。ふかふかのベッドで家族に囲まれながら安らかに死んでいったと思います。しかし死後、彼の身にはとんでもないことが起こります。まさに思っていたのと全然違うことが起こるのです。このハデス、これは地獄に落とされる前の裁きの待つ場所としての一時的な場所として聖書の中に記されています。地獄とは永遠の刑罰の場所です。燃え盛る火の池です。いわばハデスとは拘置所のような場所、地獄とは監獄のような場所です。そのような関係を持っている場所なんだけども、どちらも関連していることが、共通していることってありますよね。それが刑罰です。刑罰に関連している場所。ハデスにいる人は裁きの日が過ぎると皆地獄へ投げ落とされます。 故にハデスと地獄は同義として扱われています。金の好きな売買人を表している金持ちは自分を正しいとし、天国こそ私にふさわしいと考えていました。しかし結果として罪人であり天国など無縁だと考えられていたラザロが天国に行くという逆転劇が起こっています。そのことを通してイエス様が金の好きな売買人の頑なな目を開こうとしていることがうかがえます。次にアブラハムの懐すなわち天国とハデスすなわち地獄、聖書が教えてくれる死後の世界、特に地獄について記されている3つの描写を見ていきたいと思います。まず死後の世界、特に地獄についている描写の1つ目は、人は消えてなくならないということです。22節から25節までそのことが書かれています。先ほども見てきましたが、人は死後このどちらかの場所に行きます。また死後も意識や感覚があることが分かります。それはこの箇所に4回も繰り返されている言葉です。苦しみという言葉が出てきます。聖書に記されているハデス、そして地獄の苦しみは非常にリアルです。金持ちは叫びました。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。ここに書かれているように、彼はアブラハムにラザロをよこしてほしいと懇願しています。それも数滴の水欲しさにです。どれぐらいの苦しさか皆さんには想像できますでしょうか。私もこのことを言いながら語ろうと思いながら想像してみたんですよね。感想としては、そんな少しならいらんわって思いました。つまり私のこの苦しさの現時点での想像できる苦しみ、そんな苦しみなんて及びもつかないほどの苦しみや暑さだってことです。そんな数滴の水ですら欲しいって思うような苦しみの場所だってことなんです。また25節に目を向けると、金持ちか貧乏人か、生きている間の生活が死後の世界に影響しているようにも見えますが、そうではありません。そうだったら金持ちは全員地獄、貧乏人は全員天国というようなお話になるでしょう。公正な神はそのようなことは決してなさるお方ではありません。ここで言っているのは、地上で裕福なのは神様に祝福されているからそのようになっていることではなく、また同時に地上で苦しんでいるのは神様に呪われているからそのようになっているわけでもないということです。ここに登場するもう一人の人物はアブラハムですが、アブラハムは大変裕福な人でしたよね。彼は天国に行きました。なぜか彼は神の約束は必ずそのようになると神様を信じたからです。この信仰ゆえに彼は義と認められました。この義と認められたということは、神様の前に正しいと認められたということです。その結果彼は天へと上げられたのです。大切なことは神様に義と認められていたかどうかです。裕福かどうかは指標になりません。イエス様は以下のことを彼の好きなパリサイ人に悟らせようとされています。金持ちは生きている間、金持ちは良いものを受けていました。しかし彼は神よりも富を愛した。金持ちの心の優先順位は自分が一番だった。金持ちの心の優先順位は自分が一番だった。かたやラザロは生きている間、悪いものを受けていました。彼は何も持っていなかったですけども、彼は神を愛した。ラザロの心の優先順位は神様が一番だった。 ラザロの心の優先順位は神様が一番だった。その結果、ラザロは死後慰められました。その結果、金持ちは死後苦しみもだえています。心の優先順位が二人の行き先を分けているのです。心の優先順位が二人の行き先を分けています。死後の世界の描写二つ目、それは26節に書かれています。行き来はできないということです。天国と地獄、それぞれ行き来はできない。金持ちがラザロをよこしてほしいと願ったときに、アブラハムはこう言っています。こちらとそちらには大きな淵があり、行くことができない。この淵とは地表の裂け目や谷間のことです。行き来することができないということをここで表しています。死後ハデス、地獄に落とされた者はもう天国に行くことはできません。死後ハデスに落とされた者、地獄に落とされた者はもう天国に行くことはできません。また同じように、天国に行った人が地獄に落とされるということもありません。死後この2つの場所にあって、決して行き来はできないのです。なら私たち考えなければならないことがありますよね。なおさら生きている今のうちに、この永遠を左右するこの分岐点についてもっと詳しく知らなければなりませんよね。3つ目の描写を見ていきましょう。3つ目は27節から31節に記されている、生きている間に救いの機会があるということです。3つ目は生きている間に救いの機会があるということです。金持ちは27節見ていくと、私の兄弟もここに来るのか、それはなんて嬉しいことなんだろうって、なんと楽しいことなんだろうとは言ってませんよね。私は未信者の方に伝道するとこんなことをよく聞きます。亡くなったお父さんやお母さん、また友達がいるんだったら私も地獄でいいって。しかし見てください、この状況、金持ちはどうでしょうか。たった一人で苦しみにもだえています。ハデスは刑罰の場所です。そしてそこには楽しみや安らぎは一切ありません。あるのはただ神の怒りだけです。そこには後悔と孤独、苦しみしかない。それがハデスです。27節から28節では、絶対に愛する兄弟にはこんな場所に来てほしくないという金持ちの後悔が見て取れます。そして29節から31節を見ていくと、生きている間に救いの機会があることが分かります。機会があるから金持ちはラザロを兄弟のもとへ送ってほしいと懇願しているんです。30節に書かれているのは、彼らは悔い改めるに違いありませんということです。これが鍵です。永遠をどこで過ごすのか、その分岐点となる鍵、それはここに記されている悔い改めです。だから金持ちはアブラハムにラザロを父の家に送って、こんな苦しみの場所に来ないようによく言い聞かせてほしいって願ったわけです。金持ちの兄弟たちもラザロの死をきっと見ていたことだと思います。そんなラザロがよみがえってきたら、その話を聞いたら、きっと彼らは地獄の苦しみに怯え、彼の話を聞くかもしれない。しかしその願いはアブラハムによって却下されます。続けてアブラハムは言います。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼らにはモーセと預言者がある、その言うことを聞くべきだって。ここにこの悔い改めに導くために神様が準備されていることが記されています。それはモーセと預言者です。モーセが表しているもの、それは律法です。 モーセが表しているもの、それは律法です。モーセは神様から律法を授けられ、人々に罪の基準を伝える働きをしました。この律法を通して私たちは罪を知ります。そして罪を持っていて、私は神様に裁かれるべき人間だということを知るんです。神様は私たちの行いだけではなく、心の隅々まで、この行いの動機まで読み取られるからです。裁きしかないって、私には裁きしかない、どうか神様助けてください、律法を通してこのような思いが起こされるはずです。そんな願いへの神様からの応答が次に記されている預言者です。預言者が表しているもの、それは神の救いです。預言者が表しているもの、それは神の救いです。預言者は神様から救い主が与えられることを預言し、人々に伝えました。罪からの救い主が私たちに与えられるって、その救い主を待ち望み信じることが救いへの道であることを彼らは言っているのです。罪の辞任と救い主への信仰、また期待、この2つが罪人を悔い改めへと導いてくれます。アブラハムはこの2つの声に耳を傾けなさいと言っているんです。30節で金持ちは反論していますよね。30節を見ていくと、彼は言った、いいえ父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありませんと反論しています。アブラハムは31節でこのようにそれに対して返します。アブラハムは彼に言った、もしモーセと預言者の教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。この箇所で考えさせられること、それは神様の備えてくださった罪と罪の刑罰からの救いは、あくまで刑罰が怖いから仕方なしに信じるという自己中心的なものではなく、また死人が生き返るなどの不思議なことや、また恐怖体験があったからでもなく、神様により頼むことが大切であるということです。私たちの心が神様の方を向いていなければ、罪の許しを得させる悔い改めも信仰も起こりえません。しかしながら、この箇所の地獄の描写が恐怖を感じさせるのは事実ですよね。地獄についてこれほどリアルに描写されている箇所はこのルカの福音書以外にありません。ここにはっきりと記されているのは、神の救いが用意されているにもかかわらず、それを無視し続ける人々への力強い、非常に力強い警告だと考えます。私には罪がないと考える人は神の救いを絶対に求めませんよね。神はいないと思うし、死後の世界もないしという考える人も同じように救いを求めることはありえません。しかしこのハデスの恐怖、苦しみを聞くことによって、もしかしたら固くなな心が開かれるかもしれません。だからイエス様はこの例えを話されたのです。事実、裁きが書かれている箇所には必ず合わせて神の救いについて書かれています。主イエスはこの金の好きなパリサイ人、そして今話を聞いている私たちにも、救いを求めて私のもとに来なさいと言っておられるのです。ラザロと金持ちの行き先を決めたもの、それは悔い改めでした。30節に記されているのは金持ちの告白ですけれども、ここに記されたモーセと預言者の声に耳を傾けず、 自分の罪を悔い改めなかったというこの証言、ここを見落としてはいけません。彼はモーセと預言者の声に耳を傾けなかった。そして自分の罪を悔い改めなかった。だからハデスに行ったのです。もしかしたらこのように考えている人も聞いておられる人の中でおられるかもしれません。バカバカしい、天国も地獄もあるものか、人は死んだら消えてなくなるだけだ。いや、この世の行いに応じていろんな生き物に生まれ変わるんだって。いや、全員天国に行くんだって。だって聖書は神は愛だと言ってるんでしょ。そのように言われる根拠はどこにあるんでしょうか。私はこの聖書の御言葉に根拠を置いています。聖書は歴史的にも裏付けられた人が信じるに値する神様の言葉です。さて、今日の3つ目のポイントを見ていきましょう。それは死後の行き先を決定づけるものです。それは悔い改めと信仰です。3つ目のポイント、それは死後の行き先を決定づけるもの、悔い改めと信仰です。これまで悔い改めが非常に大切であることを見てきました。この言葉、あとでという言葉と、あとで考えるというこの2つの言葉が合成されてできた言葉です。違うように考えること、またその通りに後で考えること、すなわち考え直すとか再検討するとか、そういう意味を持っています。この聖書では悔い改め、また改心と訳されています。つまりこの悔い改めとは、自分中心の生き方から180度向きを変えて神様中心の生き方へと心の向きを変えるという意味なんです。自分中心の生き方から180度向きを変え、神様中心の生き方へと心の向きを変える、これが悔い改めです。先ほどの心の優先順位と同じやんって思いませんでした？内容的には本当に同義なんですよ。心の変化を表しています。ラザロはアブラハムの懐に来ました。彼は罪を悔い改め、神の助けに期待し信じ続けたこと、これは記されていませんが、この死後の行き先からも明らかです。彼の肉体は無残にも朽ちていきましたが、彼の霊は天に上げられ永遠の慰めを受けたのです。ラザロは、この名前、神が助けという意味です。ラザロの名前の意味は神が助けという意味を持っています。この例え話で重要なことは、どこに心の目を向けているかです。ラザロは神様に目を向けていました。神様はそんな彼を文字通り助けられました。イギリスの神学者 F.F. ブルースはこの悔い改めという言葉について、この言葉の意味について次のように説明しています。皆さんのレジュメにも記させていただいております。悔い改め、メタノイア、改心には、罪から神に立ち返る心の底からの後悔が含まれます。悔い改めた罪人は神の許しを受けるのにふさわしい状態にあるのです。神様ごめんなさいという、そのような後悔が含まれるって。ラザロと金持ちの死後の永遠の居場所、この二つの永遠の居場所を決定づけたのがこの悔い改めであるのなら、私たちクリスチャンの信じる信仰とももちろん関係しています。それは なぜなら私たちイエス・キリストを信じる信仰によって罪の許しを受けると、そのことを信じているからです。イエス・キリストを信じる信仰によって地獄ではなく天国に行くことができるって、そのように聖書に記されているんです。悔い改めと信仰、それは決して別々のものではありません。使徒ペテロも使徒の働きでこのように言っているので、皆さんもそこを開いてほしいのですが、使徒の働きの2章の36節です。レジュメにも記させていただいています。2章の36から38です。使徒の働きの2章の36節からお読みいたします。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。ここでも悔い改めについて語り、その後にそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいとあります。38節のそれぞれ罪を許していただくためにとあるのは、このそれぞれというのは、救いはあくまであなたとキリストの個人的な関係によるんだということです。個人の関係によって約束されているものだということです。そして何よってという言葉の意味、これはぜひとも知っておいてほしいです。これはもちろんその名前という意味もありますが、その名を表す人の権威や人格、命令などすべて含んでいるということなんです。この名、その名っていう、この名という意味はその人の権威、人格、命令など含んでいるということです。つまりイエス様が誰であるのか、またどんなお方だったのか、またどんなことを言われたのか、すべてを信じる必要があるということです。次にバプテスマを受けると書いていましたが、その方についての信仰告白をし水のバプテスマを受けるということです。ここでは水のバプテスマを受けるから救われるのではなく、あくまでも信仰が大切だということです。ここでもこのように悔い改めと信仰が記されています。そしてイエス様をどのように信じるのかも記されています。それは先ほどの何よってということと、36節の神が今や主ともキリストともされたの主とキリストというこの2つの言葉です。主という意味は主人、また神という意味があります。またキリストは約束の救い主という意味です。イエス様はあなたの救い主というだけではありません。イエス様は主です。イエス様は神です。イエス様を信じるということはイエス様、すなわち神に対する全く服従が伴うのです。これは非常に重要なことなんですが、そのような信仰、それは悔い改めなくしては決して行うことができません。心が自分の方を向いている人が、心の優先順位が自分が一番である人が、 どのようにして神に服従することができるでしょうか。悔い改めなくしては決してイエス様を受け入れることはできません。またイエス様を正しく信じることなしに悔い改めた生活を送ることもできません。さて最後のまとめに入っていきたいと思います。今日のお話はイエス様が金の好きなパリサイ人に向かって語られています。私たちにも同じことが言えます。悔い改めの伴わない信仰と呼ばれているものがあります。悔い改めの伴わない信仰と呼ばれているものがあります。その信仰は天国行きの切符を手にしながら自己中心的に生きることができると言います。イエスを主としなくてもイエスに従わなくても十字架と復活を覚えていればいいと言います。それはあなたを罪の罰から救い出す本当の信仰ではありません。本当の信仰には必ず悔い改めが伴います。イエスは主です。イエスは神です。神であるイエスから決して目を離してはいけません。まず私たち一人一人心の向き、何を一番大切にしているんだろう、その心の優先順位を吟味してください。本当に大切なことです。聖書に書かれているように、主よ主よと言いながら天国に入れない人が大勢いるからです。またイエス様をまだ知りませんという皆さん、私たち人間の多くは神はいないという進化論を信じたり、人が考え出し人の手で作られた石や金属でできた神と呼ばれるものを信仰したりしています。それは本当にあなたの死後の裁きから救い出すものでしょうか。私たちはまず創造主に目を向けなければいけません。あなたには作られた目的がある。神は何のために私を作られたのだろうか。私は神の創造の目的に沿って生きているだろうか。創造主を認めなければ人生の目的もまた罪についても知ることはないでしょう。しかし私たち人間は神の栄光を表す存在として創造されたと聖書に記されています。それを考えたときに、誰一人として罪ゆえに目的に沿っていないという現実があります。私たちの心は自分自身に向いていないでしょうか。罪とは何だったでしょう。それは創造主なる神の目的から外れた生き方、考え方、すべてです。神様が求めておられるのは心から神様を愛する人々です。そんな目的に私たち沿っているでしょうか。私には罪があると思われた皆さん、もちろんその罪は創造主に対してのものです。だからその創造主だけがその罪をお許しになることができます。その創造主である神が私たちを顧みてくださり、罪と罪の刑罰からの救いを備えてくださっています。それを私たちは良い知らせ、福音と呼んでいます。預言者の言っていた神の救いはもうすでに来ています。福音とは自分が神の前に罪人だと認め、罪を悔い改め、神の備えてくださった救い主イエスを私の救い主、私の神と信じ従うことです。イエス様を私の救い主、私の神を信じ従うことです。私たちが地獄に行くこと、愛なる神がそのことを望んでいるはずはありません。なぜならあなたの救いのために神は人となられ、あなたの罪をその身に背負い、あなたの身代わりに十字架で死なれたからです。あなたを愛するゆえに神がそのようにしてくださったのです。どうかイエス・キリストをあなたの救い主、 あなたの神と信じ従うことによってその愛に応えてくださいますように。あなたの罪の許しはこのお方にかかっています。すでに救われている皆さん、皆さんの周りにはたくさんの人がいますが、その多くの人はこの永遠を左右する救いを知らない人たくさんいますよね。誰かが語らなければこの救いの道を知ることはありません。勇気を出して救い主イエスを述べ伝えていきましょう。最後に一言お祈りいたします。愛する父なる神様、今日悔い改めについて学ぶことができました。どうか神様、いつもあなたの方を見上げ、この世にあってあなたを第一として生きていくことができますように、どうか私たちの心の目を開いてください。またたくさんの人が、近所の人々、また職場の人々、学校の人々、多くの人があなたの救いを知らない人がたくさんいます。どうか私たちを使ってください。私たちが福音を携えてその人のもとに行き、あなたの救いを語ることができますように。どうか私たちの口にあなたの御言葉を与えてください。この時を感謝して、このお祈りを愛する主イエス様の名前を通し御前にお捧げいたします。アーメン。